使徒信条をご一緒しておりますけれども、今日は一つの区切りを迎えます。早速メッセージの題を移していただきましょう。今日は使徒信条の第5回目ということで、一人子なる神を信ずということになります。で、実はですね、使徒信条というのは3つの項に分かれております。最初にですね、父なる神の子ですね、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。で、ここまでですね、4回にわたってご一緒してきました。で、今日からもですね、2つ目の項、子なる神イエス・キリストの項についてですね、ご一緒していくことになります。ここは結構分量的に多いですよね。圧倒的に一番多いわけであります。で、そしてやがてもうだいぶ先になると思いますけれども、3番目の聖霊の項に入っていくことになるわけです。で、今日はですね、その2番目のテーマであります、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずっていうことに関して、この一人子なる神をご一緒するということになるわけですね。3つのポイントで、1つ目と2つ目のポイントをですね、中心的に、3つ目は短くですね、ご一緒したいと思っていますので、心を開いて祈り心を持ってですね、受け止めていただきたいと思います。1つ目のポイント、それは一人子なる神イエス・キリストということです。で、今日の箇所にですね、2回一人子っていう言葉が出ていました。もう一度見ておきましょう。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。で、18節、未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、って書いてあるんですね。で、聖書はイエス・キリストが神の一人子であるというふうに証言しています。で、使徒信条をですね、学び始めさせていただいて、以前も申しましたように、私にとって使徒信条を礼拝でご一緒するというのは初めてのことなんですけども、このなんとなくこう分かっていたようなつもりになっていたところがですね、この一つ一つ教理的に整理されていくなっていう感覚がございますけれども、この一人語ということに関してですね、ご一緒することができますことを感謝しています。で、前回ですね、父なる神ということで、私たちにとっても父なる神、けれども血はつながっていない。あくまでも私たちは被造物であって、ですから私たちは母なる神とか親なる神ではなくって、イエス様が神様を父なる神と呼ばれたように、私たちも天のお父様、アバ、お父さんって呼ぶことが許されている。で、被造物ですから別物だと。だけども、イエス様は神ご自身ということは、やっぱり親子ということで、なんかこう血のつながりがあるんだろうか。いやいや、やっぱりそうではないわけですね。で、けども普通に考えますと、父と子というんですから、父がいて、そしてやがて子が生まれたり、あるいは何らかの形で存在するようになると。こう考えるのが普通なわけですよね。で、実際にこのイエス・キリストというのは被造物なんだと、一番最初の被造物がイエス・キリストだというふうに考える異端があるわけです。でもそれは違うわけですね。ではどうなんでしょうか。ヨハネの福音書の冒頭の言葉を見るとわかります。ちょっと進めることができますか。すいません、はい、ありがとうございます。ヨハネ1の1ですけども、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉というのは、ご承知の方が多いと思いますけども、ロゴス、ギリシャ語でロゴスで、ギリシャ人の哲学者たちはロゴスという言葉を好んで使ったそうですけども、この天地万物を貫く原則、もうロゴスって聞くと彼らはもう神的な、人間をはるかに超越した存在をイメージしたそうですね。だから 初めにロゴスがあったと聞いたときに、あ、何か神様のような神的な天的な存在について語り出しているなというふうに彼らは受け止めたはずなんです。で、その言葉は神と共にあった、言葉は神であったというわけですね。で、ヨハネはそのロゴスがまさにイエス・キリストなんだということを伝えようとしている。で、その際、初めに言葉があった、イエス・キリストは初めからおられたと、ね、一番最初から、つまりまず父なる神がおられて、そして何らかの形でイエス・キリストがおられるようになったのではなくて、一番最初から父も子も存在したというわけです。永遠の昔から、最初からイエス・キリストは神として父と共におられたということが、このヨハネの福音書の冒頭からですね、はっきりと宣言されているわけですね。聖書の証しする神は三位一体の神です。三位一体という言葉は、聖書の中に出てきていませんけれども、聖書全体を通して神がそういうお方だということが証しされています。で、尼崎福音教会ではですね、この一番最後の聖会祝祷の前の賛美の時に、賛美歌21のですね、この27を歌っていますね。父子聖霊の一人の主よと歌うわけです。まあ、厳密に言えば神様は人ではありませんので、一人というのは、おかしいといえばおかしいんですけども、他に言いようがないので、こういうふうに、まあ、なってるわけですよね。つまり、父なる神様と、子なる神様と、聖霊なる神様、まあ、三つの、まあ、威嚇、ペルソナを持っておられる、唯一の神、ということなんですね。もうただ一人の神、それ以外にいかなる神もいない。私だけが神だと、もう全力で神様は聖書全体を通し、また歴史を通し、この世界を通して明かしされているわけですけども、でも一人だけれども単独ではないわけですね。単独者ではなくて三つのペルソナを持っておられる神でいらっしゃると。で、このですね、まあ、いくら考えてもですね、分かりにくいこの三位一体という私たちの理性をもう超えたことなんですけれども、まあ、内村鑑三先生がですね、神様は愛であるというその本質から、こんなですね説明をされています。これ分かりやすいですね。神は愛であるというのは聖書が証しする神の本質です。そして神は永遠ですから、永遠の昔から神は愛であるということになります。ですから、この天地宇宙万物は神の愛によって作られたということになります。しかし、すべてのものが作られる前には神だけがいたわけですね。その時にももちろん神は愛であられたと。しかし、もし神が単独者であったとしたら、愛が成り立たないというのです。愛は自分以外のものがいて、つまり愛する対象がいて初めて成り立つものだからです。最初から三位一体であられるからこそ愛の神なのです。父と子と聖霊が完全な愛によって一つになっていると言える、そういう説明です。完全な愛による一体、それが三つの威嚇ペルソナを持っておられる単独者ではなくけれども一人の神だというわけですね。この三位一体をイメージしたですね、非常に印象的なイラストがあるんですね。これとってもこうよくできたイラストだなと思いますけれども、もちろんその三位一体の神様を完全に表すことができる絵なんてありえないんですけども、でもこの、まあ、C.S. ルイスという方だったと思うんですけども、スイングダンスを父子聖霊がしていると。スイングダンスというのはこの他の自分ではないものにこの重心を置いてこうぐるぐる回るというね。だから、 父は子と聖霊を、子は父と聖霊を、聖霊は父と子を愛を持って見つめながらこうスイングダンスしているような、そういうこの交わりの中に、愛し合う交わりの中に一つとして、存在しておられるのが、三位一体の神だとこう説明したというんですね。皆さんどうでしょうか。いや、それでも納得できないという方はおられてもいいんです。それは無理もないことだと思うんですけれども、でイエス様が洗礼を受けられた後、父なる神様の声が聞こえましてですね、覚えてらっしゃるでしょうか。こんな声でしたね。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。もうこの言葉だけではもちろん父なる神様の子なる神様に対する愛を十分には表現できないと思いますけども、こういう、見声が聞こえて、でこの言葉通りの愛をイエス様に注ぎ続けておられる父なる神様、そしてイエス様もそのご生涯を通じて、特に福音書を見ますと、父なる神様を本当にこの愛しておられる、お忙しくしておられるイエス様がけれども、もう寸暇を惜しんで父なる神様との交わりを求めて、愛を告白し続けて歩んでおられるお姿が溢れてるではありませんか。ね、そういう父と子の愛し合うお姿、やがてこの聖霊についてもですね、ずっと後ほど見ていくことになりますけれども、でイエス様は父なる神様を愛され、そして父なる神様の御心にまっすぐに従っていかれる、ですからこそ父なる神様が一番してほしいと願っておられることをなさるわけです。それが、愛して愛してもう愛しすぎて、とうとう人となってこの地上に来られるということをなさったということですよね。ですからヨハネ1章の14節もう一度見てください。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、ね、私たちの間に住まわれたと、これすごいことが書かれてますよね。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。で、このことはですね、ここに込められたイエス様の愛というのは、言い換えるならば、私たち人類をご自身の弟妹として愛された、愛しておられるということなわけです。そこで第2番目、私たちの兄イエス・キリストということをご一緒したいと思います。皆さんはイエス様のことをですね、私たちのお兄さんというふうに意識されているでしょうか。結構私そのことをこう意識してですね、このほわっとこう温かい思いに毎朝させられているんですけども、で、前回私たちはご一緒にいわゆる放蕩息子の帰郷、愛のお父さんのですね、例え話を見たわけですね。もうこの受け入れられるはずのない弟息子がボロボロになって帰ってきて、でもかわいそうにと思って父は抱きしめて口づけして、そしてもう謝る言葉もそこそこに大宴会を催すと、ね、でもうめでたしめでたしと思いたいんですけれども、ご承知のようにあの話はそこで終わってない。むしろイエス様はパリサイ人や律法学者たちに本当に伝えたかったのはそのお話の後半でありました。で、後半は何かというと、そこにお兄さんが帰ってくるわけじゃないですか。ね。で、もうお父さんがかわいそうにと思ったように、もう帰ってきてですね、なんかこう宴会をしているって訳を聞くと、弟さんが帰ってきたんですよ。で、お祝いなんですよ。そしたらですね、どうですか？ああ、よかった、帰ってきたのかな。もうキュッとこう心が痛くなって、もう嬉しくなって、帰ってきたのかとお父さんと同じようにこうガバーッとね、なったらいいんですけども、そうならないわけですよ。で、次を見ますと、ルカの15章の28節。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。ね。カンカンに怒っています。まあ、イエス様がお考えになった例え話ですよね。まあ、お父さんがなだめるんですけども、兄の怒りは収まらず、なんであんな奴のためにこんな宴会なんかするんですか、お父さん。おかしいでしょう、ね、で実は問題がありました。思い出していただきたいんですが、 先週見たように12節で、それで父は財産を2人に分けてやった。弟息子は3分の1、お兄さん3分の2なんですね。お兄さんはまだお父さんと一緒に暮らしていますので、不動産、建物とか土地あるいは家畜をですね、処分はしてませんよ。でも3分の2はお兄さんのものなんですね。お父さんがまだ生きてますから、お父さんは自由に使ってますけども、本当はもうお兄さんのものに、だって分けてあったって書いてあるんですから。だから、この、厳密に言いますと、宴会の費用もお兄さんがもらう分から使われてるわけですよ。ね。で、一言の、この、断りもなく、父はこうして、宴会をしている。父の中にはもう兄も一緒に喜んでくれるはずだという信頼があったんでしょう。そういう設定ですよ。ね。で、もう一緒に帰って、この、いなくなった弟息子は帰ってきたんだから、死んでいたのが生き返ったんだから、この、喜び祝うのは当たり前じゃないかとお父さん言いますよね。で、その説得に、まあ、兄はですね、納得して、渋々なのか、それとも心が変わったのか、分かりました、お父さん。うん、確かにそうですね。じゃあ、続いて宴会を、僕も加わらせてもらいましょう、とね。そこで、まあ、めでたし、めでたし、ね。ところが、その例え話は、その、喜び祝うのは当たり前ではないか、というところで終わってるんですよ。だから、当時その例え話を聞いた、人々はこう思ったんです。あれ？なんかこのイエスのお話って中途半端やな、ね。なんでこんなところで終わるのかな。あ、なんか気になるな。この後お兄さんは弟を受け入れたんだろうか。それとも怒りは収まらないで、その宴会はもう中止になったんだろうか。どうなったんだろうかな。どうも兄の怒りは収まってないような感じがするなと、こう、もやもやするような終わり方だった。で、そのもやもやさせるというのがまさにイエス様の狙いでした。つまり、聞いてる人たちにこういう感情を呼び起こさせたかったんです。ああ、このお兄さんが弟思いのお兄さんだったらな。弟が幸せに生きていくためには本当に弟のことをお父さんが心配してると同じように心配する。お父さんが愛してるのと同じように愛する、そういう兄が必要なんだが、それはいない。ね、ああ、そういう愛に満ちたお兄さんがいたらなっていうふうに、そういうね、本当に弟のことを思うお兄さんを渇望するような思いをかき立てるのが、この例え話の本当の狙いだったわけですよ。じゃあ、そういうお兄さんがもしいたらどんなふうになりますか？こうですよ。お父さん、その、弟息子が出て行ってしばらくしたらね、僕の弟の無礼をどうか許してやってください、お父さん。どうしようもないあいつの罪を、僕は弟を探しに行きます。そしてお父さん、あなたのもとに連れて帰ります。こういうわけでしょ？あいつを探して連れ戻すために、僕は僕自身の財産をすべて失うかもしれない。それでも構いません。だって、あいつは僕のかけがえのない大切な愛する弟、お父さんと僕にとっての宝物なんですから、こういうはずなんですよ。弟を愛していたら。ね。その弟のことを愛して実際に全部を使い果たしてでも連れ戻したいと思って、飛び出していく、その家を飛び出していく、そう、天から地に下ってくださったというのが、私たちの兄、イエス・キリストなわけですよ。で、ヘブル人への手紙にこうありますね、2章11節。聖とする方も、聖とされる者たちも、皆、一人の方から出ています。それゆえ、イエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥とせずに、ね、聖とする方、つまりイエス・キリスト、聖とされる者、私たちも皆一人の父なる神から出ていると。ね、だから、兄弟と、ね、私たちを兄弟姉妹と、弟よ、妹よと呼んでくださってる。で、こう言われます。 私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しよう。つまりイエス様は私たちを兄弟と呼ぶことをね、恥とされないんですよ。あの例え話の中の兄息子は弟をもう恥としか思ってない。あんなやつ。実際にそれは御言葉で出てますよ。イエス様の例え話の中で。口語訳ですけども、それなのに遊女どもと一緒になってあなたの身代を食い潰したこのあなたの子って言ってますよ。僕の弟って言ってないんですよ。が帰ってくるとそのために肥えた子牛を掘りなさいました。でも、ある意味で無理ないことでしょ。だからイエス様が、ね、聖なる、父なる神様のお心を痛めたくないと思っておられるお方として、けども、ご自身にかたどって作られたその人類があまりにもその父の心を、またご自身の心を痛め続けている、もう許せない、なんという恩知らずな、なんという罪深いというね、もう恥と思い、もういい加減にしないか、主よ、父なる神よ、もう我慢できません。私に裁きを下させてくださいというのが正義の神のなさることではないですか。イエス様がなさるべきはずのことではないですか。なのに恥と思わずに愛して愛してこの世界に飛び込んでこられる。それはヘブル2章の14節、そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。人間になられた。それは何のためですか？死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々、これ私のことですよ。死の恐怖によって奴隷、ね、悪魔にがんじがらみになってね、を解放するためでした。本当の自由、神様が作ってくださったそれにふさわしい生き方ができるためにはイエス様の十字架の血以外にはないわけですよ。で、そのために来られた。なんという愛でしょうか。なんと私たちはお兄さん、イエス様から愛されているんでしょうか。今も父なる神様と同じようにお兄さんイエス様は私の喜びの弟よ、私の愛するかけがえのない妹よって私たち一人一人を抱きしめておられるんですよ。その愛を感じませんか。以前にもお話をしたことがあるかもしれません。キリストの血よという文章の中からですね、引用したと思いますが、この話があるんですね。医者が小さな少年に言いました。君が妹に血をあげれば、君の妹の命は助かるんだよ。6歳になる妹は死の危機に瀕しています。この少年も2年前に同じ病気にかかり、死の淵から見事に生還しました。少女を助けるには、同じ病気に感染し、それを克服した人からの輸血しか道がありません。幼い兄弟は、兄妹は同じ血液型でしたから、少年は最善の血液提供者でした。ジョニー、君の血をメアリーにあげてもいいかい？医者が尋ねます。少年は躊躇しました。その下唇がわずかに震えていました。それから彼は微笑んで言いました。もちろん、先生、僕の血を妹にあげるよ。ほどなくして二人の子供は同じ手術室に運ばれていきました。メアリーは痩せて青ざめていましたが、ジョニーは血色もよく健康そうでした。兄と妹は言葉を交わすことはありませんでしたが、目が合うとジョニーは優しく妹を見つめました。少年の血が妹の静脈に流れ込み、まさに新しい命が 病める肉体に入っていくのが見て取れました。輸血も終わりに近づいた時、沈黙を破ってジョニーは小さなしかし勇敢な声で尋ねました。先生、僕はいつ死ぬの？次お願いします。ごめんなさい。その時この医者は思い出しました。彼の一瞬のためらいを、その下唇がかすかに震えていたことを、小さなジョニーは自分の血を妹にあげることは命をあげること、つまり自分は死んでしまうと思っていたのです。そしてほんのわずかな瞬間に彼は妹のために大いなる決断をしたのです。血をあげるということは命をあげることなんだ。自分の命を注ぎ出して自分の命を妹のために差し出すことなんだ。少年はそう考えたのです。一人子であられるイエス様、人間になる必要などその必然性などみじんもないはずのそのイエス様は、けれども私をあなたを愛して、私にあなたに血を注ぎ込んで生かすために地上に来られ、十字架にかかってくださった。もう終わりたいと思いますけども、三つ目のポイントを短くですね、ご一緒させてください。それは、次お願いします。すいません、もう一つ進めていきましょう。一人子をくださった父ということですね。で、この一人子っていう言葉、新約聖書に実は9回出ています。で、そのうちの一つがですね、これなんです。ヘブルの11章の17節、信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。この一人の子という言葉、同じ言葉です。アブラハムが年寄りになってからもう奇跡的に神様によって与えられたイサク、約束の子イサク、もう目に入れても痛くない。そしてこのイサクを通して神様の約束の通りに星の数ほどの子孫が与えられるという、そのイサクをけれども捧げようと言われて、アブラハムは捧げるわけです。捧げようとした。でもストップがかかりますでしょ。その時の言葉ですよ、一人子。けれども父なる神様が一人子イエス様を十字架におつけになった。そしてその十字架の上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかって、どんな気持ちでおっしゃったか、それを誰よりも痛いほど分かっておられる父なる神様は、もう止めたいですよ。そして止めようと思ったら簡単にできる。でもそれだと私たちが救われないから、私たちが悪魔の力から解放されないから、滅んでしまうから、私たちを救うためにあえてその声を踏みにじるようにして、一人子が呪い殺されることをお許しになった。見捨てたのがあります。文字通り私たちを見捨てないために一人子を見捨ててくださった。で、この一人子という言葉がとっても有名な、もう一箇所ここでですね使われてますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。今、総括していただきましょう。黙祷の時をですね持ちたいと思うんですけれども、今日のこの聖書の御言葉、またメッセージをどうぞ目を閉じて振り返っていただきたいと思います。父の愛、一人子の愛、私たちの命を救うために 無限の愛で愛しておられるお方と、私たちは今週もご一緒に歩み出そうとしています。そこにはもう思いもよらない心配なこと、また不安なことを、私たちを、あなたを揺さぶることが待っているかわからないけれども、あなたは一人ではない。このお方の愛の中で歩み出すことができる、その主イエス様の十字架を覚えながら、しばらく黙祷の時を持ちたいと思います。お祈りいたします。神様、愛するお父様、お兄様であられるイエス様、感謝します。どんなにあなたが私たちを愛していてくださるか、どんなに御言葉を読んでも、また語っても、味わっても、分かり尽くすことのできない、あまりにも深く広く高いあなたのご愛を覚えて、本当にありがとうございます。主よ、どうぞ愛するお一人びとりを顧みてください。お一人びとりの喜びも悲しみも、平安も、また心配も、イライラや、またさまざまな重荷に抱えておられる十字架、全部ご存知の主が、私の愛する息子娘を、私の喜びの弟妹たちよと抱いていてくださること、その御臨在の中でどうぞ主よ、あなたから目を離すことなく、今週もあなたの御顔の見えるところ、あなたの御声の聞こえるところを歩ましめてくださいますように、そのことを信じて感謝をいたします。そして私たちの周りの、またこの素晴らしいご愛を知らない方々に、私たちの存在そのものを通してあなたを証しさせてくださいますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。